元競輪選手木口仁志の
自転車道場。道場主の木口仁志です。3回目。
2回目じゃないですか。
いや、道場主って言ったの3回目。
道場主って言ったのが3回目。
そう
2回目じゃんと思ってい
や、事務局がなんかウェットトレーニングについて少し食いついてきて、
そうですね、
なんでワイドスカートダメなんですかって、今のちょうどで収録が終わった後に
最後にぶっ込んだんですけど、
ね、
言ってきましたから。ワイドスクワット、うん、結構ハムケツ効くんですよ。
効きますよね。
めっちゃ効くのに、
はい、
ワイドスクワットのこと言ってもしらーってすっごい知らん顔して、
うん、しましたっけ、
するんです。めちゃくちゃもう知らんみたいな、無視みたいな、いらん、
しました。
それはつまりいらんってことなんですよ。
いや、いらんっていうものは自分だけはそう思ってるわけで、
そうそうそう、はいはい、なのでその自転車にいらないもの、うん、イコールいらんなんで、菊池さんの場合は、
効率を求めますからね。
でもワイドスクワットに対しての反応がひどいので、
うん、
なんでだっていうのをこのさっきの収録の後に聞いてたら、
うん、
なんと、
うん、はい、
ハムの位置が違うと。
あ、言いましたね、
ハムにも鍛える位置があると。ハムストリングスって、
はい、
この一つの塊じゃねえんだぞと、
あるね、
いうので、
うん、
びっくりしているところです、
はい、ねえ、レフトセンタースライトってあるんですよ。
そうなんですか。
レフトセンターライトって
どこなんですか、自転車にいるのは。
まあ、センターはやっぱり強い方がいいですよね。
はい、
まあ、自転車踏み下ろすときに、まあ、膝位置まっすぐ降りるわけじゃないし、少し
あ、
少し少し内旋しながら外旋するんで、
はい、
若干変わるんですけど、
はい、
やっぱりセンター強くないと、
は
い、パワーがペダルにガツンと乗っていかないんで、
はい、
だけど、まあ、そのセンターを強くするためにレフトとライトを強くするっていうのも一つにはあるんですけどね、はい、だからワイドスクワットを全否定してるわけじゃないんですよ。
ないけど、
はい、
ワイドで鍛えることもないんですよね、
まあ、
ワイドを中心に考えたくないです、ね、
それをセンターにはしたくないっていうか、
あ、
はいはいはい、そうなんですよ。
ワイドやるならおまけじゃ、
うん、だからセンターを鍛えようと思ってもセンターだけ鍛えるわけじゃなしに、まあ、ライトとレフトもある程度こうしっかり強くしないとセンターっていけないじゃないですか、
うん
うん、はい、まあ、それの中の、まあ、こう鍛える一つの中の過程としてワイドスクワットは全然いいと思うんですけど、
はい、
じゃあ自転車競技でもうこっからもう日本のトップで勝負するぞ、世界でトップで勝負するぞっていう段階になると、まあ、いかにセンターを強くするかみたいな、
う
ん、
そうですね、
はい、
まあ、全然、まあ、自転車とかは程遠いスタンスですもんね。
そう、そうなんですよ。
でも股関節も結構いるじゃないですか、
うん、いますね、はい、
なので、まあ、初歩の人、
うん、
初級の人が鍛えるには、
うん、
いいんじゃないですかね。股関節も柔軟性もいるじゃないですか、
まあ、いりますよその、
うん、大きく使う、
まあ、ウエットリングをやる時にやっぱり膝一応安定させるためにサイドステップとか自分もやってましたもんね。サイドステップっていうんですかね、サイドに飛ぶみたいな、なんていうんですかね、
横飛び
じゃなしに反復横跳びとか、スケートのなんかこう滑る横で内転筋を鍛えたりとか、
はい、
まあ、それがセンターと、あ、センターじゃないわ、ライトとレフトを鍛えるっていう、まあ、内転と外側後筋っていう、まあ、その両方を鍛えながらセンターを鍛えるために、
うん、
まあ、こう補助筋としてやって最終的にセンター行くっていう、はい、やってましたけどね、うん、
最初の頃は、まあ、まあ、ワイドにこだわったのは、
うん、
菊池さんがあまりに無視するんで、
はい、
ちょっと問い詰めていたということなんです。
なるほど、まあ、段階としては必要な時も確かにあるんですよ、
うん、
あるんですけど、まあ、その効率を求めた最終形っていうのは、まあ、それを得てですよね、
でっていうことですね、
はいはい、センターを鍛えていくっていう、
で、先ほどの収録がバーベルの持ち方みたいな話にちょっと集中してしまったんで、
はい、あ、バーベルの持ち方ね、
うんうん、他のことも
そうですね、あと何でしょうね、まあ、フリーウェイト、
はい、
フリーウェイトの話全くしてませんでしたけど、
はい、
もうフリーウェイト 中心に考えてるんですよ。
おお、はい、私まだフリーウェイトってやったことないんです、はい、
やったことありますよ。バーベル持ったじゃないですか。
あ
れをフリーウェイトって言うんですよ。
ああやったことあるけど、はい、あれをやったっていうほどの回数に入れたらいけないかなと。
いや、あれはウェイトトレーニングの基礎編なんで、
はい、
あのフォームがすごい大事なわけですよ。
ああ、なるほど、
うんうん、
なるほど。
で、あのフォームを重量かけても崩さなかったら重量上げていいけど、うん、もしも重量上げて崩したら重量上げる必要ないんで、
あ
そこが基礎なんですよ。
あそこですよね、
うん、だからスクワットの姿勢から派生してるじゃないですか、いろんなトレーニングに、はい、結局あのフォームができないと他のトレーニングって全部フォーム崩れるんですよ。
うん、
まあ、ちょっとあの詳しく説明するのはなかなか口頭では難しいんですけど、うん、
はい、
うん、だからそこのフォーム固めをするっていう意味でも結構うるさかったでしょ、フォーム。
フォーム、うん、スタンスがすごいうるさかった。
けどそのスタンスとフォームうるさかったのに、なんと持ち方は親指と人差し指を V 作って持ってたって言って。
いや、
どういう進化を遂げたのかと思うんですけど、はい、うん、まあまあ、
スタンスはいつも気にしてたんですけど、
はい、スタンスね、
あと握らないっていうのを気にしてたんですよ。
あ、
でその2つに集中してたらいろいろ取りこぼしてたっていう、う
ん、ひょっとして自転車のハンドル握るときも親指と人差し指を支える人っている、いるかもですよね。
かもですよね。これは分からないですよ。
分かんないですよね、
うん、
分かんないですよね。
分かんないですよ、うんうん、どこでどうしているか、うん、本当にちょっとしたことじゃないですか。
そうですよ ね、
ね、
うんうんうん、まあ、握り方についてはあのスクールの時に、
はい、
まあ、あのハンドル握っていただいて、ちょっと力のかかり方が違う時にはここを中心にやってくださいっていう教え方をするんですけど、うん、
はい、
その、うん、確かにそうなんですよ、
うんうん、確かにそうなんですよ、うん、本当に。だからね、分かってる、うん、自分の常識はね、人の非常識だったりみたいな、
まあ、そのそうですね、自分の中のイメージっていうところが成長してきますもんね。
そうです
ね、あの同じ文章を見てもその文章を自分がどう捉えるかによってこう成長していく過程がちょっと違ってたりするんで、
うん、
思うこともね。
そうですね、
うん、
捉え方もね、
はい、まあ、親指と差し指で中心でブラケット握っちゃうと、もう本当にあの体の前の筋肉が緊張しちゃうんですよ。肩甲骨がロックするんですよね、
うん
うん、肩甲骨がロックしちゃってもうあの首周り固まるんで、
うん、
まあ、やっぱり小指側というか、
うん、
あの支える、そこら辺りで支える、そこら辺りで支えるって難しいんですけど、
難しいです、
はいはい、
ちょっと手こう、
手こう、そうそう、手こうを使うみたいな持ち方の方が肩甲骨やっぱり動きやすいですよね。
首周り痛い人っていうのは、うん、握り方もしかしたらちょっと、
まあ、それもあると思います。
もしかしたらですかね、
はい、
一つちょっと見直してみるのもいいかもしれないですよね、はい、
で、まあ、スクールに来られた方で、まあ、その握り方について、まあ、質問される方がやっぱりいらっしゃって、
うん、
で基本的にハンドルを長い時間握り込むことはないっていう、
あ、
はい、もうこれはもうその自分が競輪選手だった時もそうですけど、あのハイパーを出す競輪でも握り込む時間は一瞬で、
うん、
あとはもう手の中でハンドルが遊んでる状態というか、
うん、
引っ掛けるっていうイメージ で、
うん、
で調子悪い時は握り込むんですよ。
あ、
握り込んで、はい、
うんうん、
肩ロックして自分では力出してるつもりでも、うん、もうスピードが上がらないですよね、
うん、固まっちゃって
、うん、っていうところではあるんですけど、
はい、
まあ、そうなる原因っていうのはまあいろいろありますけど、まあ、一つは例えばあの自分たちは宿舎っていう、
はい、
まあ、毎回宿舎に行くんですけど布団が違ってたりして、でその布団とか枕の硬さで背中が張ったりするともう前傾が難しくなるんで、だから今 みんなこう上位選手はもうあの自分のお布団っていうか、
うん、
マットをやっぱり持ち込んでますよね、うん、
マット持ち込みは OK なんですか。
持ち込み OK ですね、はい、あのオリンピック選手がこう、うん、オリンピック村にマットを持ち込んだなんてよく聞きますけど、うんうん、ああいう感じですよね、
は
い、うん、寝具を自分が普段使ってる寝具をそのまま持ち込むみたいなとこあります。
昔の競輪選手ってそんなの何でもやるぜって感じだったんじゃないですか、
う
ん、
感じだったですね。
今の方が逆にそういうところセンシティブっていうか繊細になってる感じもあるような。
まああれですよ、昔はあのだいたいこう畳みたい、畳ベッドなんですけど、
はい、
布団1枚だけ敷かれてて、うん、それも長い間使ったら薄くなるわけじゃないですか。
せんべい布団ですね。
でそうなると背中が張るんで、
はい、
まあ、あのその貸してくれるんですよ布団。
あ、そうなんです
か。それを2枚重ねにしたりとか、
うんうんうん、
3枚重ねにして、
うんうん、
まあ補ってましたね。
一応対策をしてた
んです。枕の高さもちょっと選べる感じで、
うん、
その宿舎のどういう何枚布団のどの枕を使った方が自分はこうレースを重ねた時に疲れないかみたいな。
ああそういうのはでも知ってたんですね。
知ってました知ってました知ってました。その限られた中の工夫ですよね。はい、
ああじゃあ大事なんですね。
大事ですよ、やってましたよ。今はもう結構マットレスみんな持ち込んでますもんね。
もうすごい進化してますもんね、マットもね。
あそうそうそ う, そういろいろ薄くて、普通のお布団の上にバンと敷いたら、
はい、
もう大丈夫みたいなやつもあるわけじゃないですか。
そうなんですね、
はい、そこまで気を使ってたからスタンスうるさいですよ。
うるさいですね、はい、トレーニングね、そういう感じで K フィッティングも菊池さんがついにパンドラの箱じゃなくて開かずの間を開けたんで、はい、
開かずの間の先はどういう景色が見えるんでしょうね。
どういう景色が見えるんでしょうね、
はい
はい、ちょっとね伸び悩みある方とか、
あそうですね、
うん、意外と左右差があったりとかするんです
よね。ありますあります、うん、左右差ありますね、うんうんうん
うん、
その左右差っていうのは結局そのペダリングのバランスにも影響するし、まあ、こう踏み込みのタイミングの遅れであったりとかそういうところにもつながってくるんで、
うんうん、
まあこう細かくやっていくことっていうのはやっぱり大事ですからね、
うん、ですね。でこういった感じでトレーニングやった後に、
はい、
疑問質問すごくいっぱい出てくると思うんで、
はい、
その2ヶ月のサポートオプションというのを作りましたん で、
はい、
ちょっと聞きにくいなとかいろいろあると思うんですけど、うんうん、もしそれオプションつけていただいたら、うん、2ヶ月間は、
はい、
質問疑応答
もう受け付けるという ね、
ね、
動画ホームページに書きましたっけ。
書きました。
あ、
はい、
じゃあ見ていただいて、
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。